13日木曜日の小樽尻べし版です。天狗山山頂の味、麓でいかが。中央バス観光開発は10日、小樽天狗山ロープウェイ山麓駅横の施設、天狗亭に期間限定のカフェ、天狗カフェ山麓をオープンしました。山頂レストランで評判のオーセントホテル小樽監修のルーを使ったカレーなどを特別価格で提供します。山頂ショップで人気の天狗をかたどったマグネットや菓子なども並べています。カフェの店内は山小屋の雰囲気を感じるしつらえで、市内の街並みや日本海を一望できます。24日までの午前11時から午後4時まで、駐車無料。問い合わせは、小樽天狗山ロープウェイ、電話0134-33-7381へどうぞ。次です。小樽市立高等看護学院の待望式がこの学院で行われました。初めての病院実習を控えた18から19歳の学生30人が看護師を目指す決意を新たにしました。学生は来月15日から11日間、小樽市立病院で実習に臨みます。次です。デフリンピック開会式映像上映。15日に開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会、東京デフリンピックの開会式の中継映像の鑑賞会が15日午後4時から小樽市身体障害者福祉センターで開かれます。小樽ろうあ協会が主催。午後4時から小樽でも行ったデフリンピックを宣伝する全国キャラバンの活動報告や大会 PR 映像の上映などを行います。午後4時半から開会式の中継を映します。参加費は無料。定員50人で先着順です。問い合わせは小樽ろうあ協会。電話0134-29-3724へどうぞ。次です。銭箱海岸に男性遺体。小樽市銭箱4の海岸で身元不明の男性の遺体が見つかり、小樽署が情報提供を呼びかけています。小樽署によると、11日午前11時ごろ、通行人が発見し、110番しました。目立った外傷はありませんでした。男性は身長およそ180センチで中肉、デニムのズボンと茶色の靴、紺色と灰色のストライプの靴下を着用していました。情報は小樽署、電話0134-27-0110へどうぞ。次です。小樽出身の安孫子航監督による福島第一原発事故で自主避難した親子を描いたドキュメンタリー映画、決断。運命を変えた 3.11 母子避難の上映会が16日、小樽市内の複合文化施設、裏小樽モンパルナスで開かれます。午後1時半からと午後6時からの2回上映します。参加費1000円で大学生以下は無料です。問い合わせはNPO 法人チェルノブイリへの架け橋、電話 011-891-4382 へどうぞ。次です。小樽市立病院は医療や健康について体験しながら学ぶ病院祭りを15日午前10時から午後3時、この病院で開きます。骨密度と体力の測定や患者が手掛けた作品の展示と販売、リサイクル本の販売など各種コーナーを設置します。小学5年生以上を対象に、手術支援ロボット、ダヴィンチの操作体験を行うほか、子ども向けの内視鏡操作や 調剤の体験会もあります。市民公開講座午後1時半から3時では、この病院の呼吸器外科専門医が肺がんの診断と治療について講演します。この病院が発刊したガイドブックに関するトークショーも行います。入場無料、希望者は直接会場へ。問い合わせは小樽市立病院、電話0134-25-1211へどうぞ。次です。明治安田生命保険札幌支社は、子育て支援の充実を応援しようと、小樽市に72万7千円を寄付しました。頼田支社長が7日に市役所を訪れ、狭間市長に目録を手渡しました。次は余市からです。北尻部市消防組合余市消防署と北海道防災航空室は、町上里町の余市農道離着陸場農道空港で合同訓練を行いました。ヘリを使った合同訓練は9年ぶりです。6日に実施しました。次は岩内からです。尻部市管内の教職員が研修する公開実践発表会が、岩内東小学校と岩内第二中学校で開かれました。参加者たちは探究的な学びの充実を目指す授業の進め方などについて学びを深めました。小中一貫の義務教育学校岩内中央学園の開校を来年4月に控えた町教委と町内の小中学校が5日に開催し、およそ120人が参加しました。岩内町が重視する探究的な学びをテーマにプログラムが組まれました。次はニセコからです。持続可能な環境と観光を目指す町内の NPO 法人によるニスエコプロジェクトが4年目を迎え、活動が広がってきました。本年度は売上の一部を環境を守る活動に充てる未来寄付商品が10種類に増加し、ニセコ地域で不動産売買や管理・開発支援などを行う H2 グループがプロジェクトに参画。10月には本年度2回目の植樹を行いました。次もニセコです。札幌や千歳でタクシー・ハイヤー事業を展開する昭和グループの昭和交通など3社は、冬季のニセコ地区での運行に向けた実地研修を行いました。参加したドライバーら47人は、多くの観光客が訪れる繁忙期に備えました。研修は10月28日に開催しました。次はくっちゃんからです。北市西山の菓子店、お菓子の藤井は8日、真っ赤い高校と共同開発したかぼちゃ味とさつまいも味のマドレーヌ、各280円を発売しました。地元産の作物を使った優しい味わいで、地域の新たな銘菓になりそうです。次はお知らせ2件です。19日に講座、筋肉鍛え健康維持。小樽消費者協会は19日午後1時半から、高齢者を主な対象に、暮らしの講座、筋肉を鍛えて健康維持を、小樽市稲北コミュニティセンターで開きます。定員20人、無料。申し込み、問い合わせは、平日に、小樽消費者協会、電話0134-31-3682へどうぞ。次です。29日、老後とお金講演会。余市町地域包括支援センターは29日午後1時半から町中央公民館で老後とお金をテーマにした講演会を開きます。町内外を問わず参加無料。定員先着50人。申し込みは 地域包括支援センター、電話 0135-48-6015 へどうぞ。次はヒグマ出没情報です。余市町、12日午前6時半ごろ、町梅川町の住宅玄関前の雪面に、横幅およそ15センチとおよそ10センチの熊の足跡があるのを住人が発見しました。現場は梅川霊園バス停から市街地方向におよそ1キロです。次は積丹町です。11日午後6時ごろ、町野塚町の旧野塚小学校近くの国道を海側へ渡る体長およそ2メートルの熊1頭をドライバーが目撃しました。現場は住宅までおよそ50メートルです。次はエゾフジです。余市の NPO 法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト理事長坂本淳華さんで、テーマは学校給食から未来の地域づくりへ。いただきます。日直の号令で児童たちが一斉に発声しました。上り小学校で毎月1回行われる余市給食デー。この日は食材を提供した生産者として私も招待されました。豚肉は北島さん、じゃがいもは福士村、大根はエコビレッジ。実行委員の親の説明を聞き、生産者の顔を見ながら食べる給食。具沢山の豚汁を美味しそうに食べ、おかわりを求める子どもたちの表情は生き生きとしていました。北海道は高い食料自給率を誇っており、余市町はほとんどの食材が地元で手に入る恵まれた地域です。でも、住民が普段食べているものは、遠いところから運ばれてくるものかもしれません。上り小では、子どもたちに地元の食と農業を伝えていこうと、児童の親と先生、調理師や栄養士さんらが共同してこの給食デーに取り組んでいるそうです。そういえば、以前私が見たイギリスの学校ランチはフライドポテトにグリーンサラダと貧相でしたが、一方で食堂の生ゴミで堆肥を作り、菜園で育てた野菜を子供が調理するなど、食と学びが直結している点には感心しました。食は健康維持だけでなく、貴重な学習の素材です。学校給食を通して生産者への感謝や自然とのつながりを感じ、地元の食文化や産業を学ぶことは、地域プライドの醸成にもなるでしょう。余市給食デーも人手や予算が乏しくて、ボランタリーな力に支えられていると聞きましたが、このような活動こそ未来の地域を担う人材育成として大切にしたいものです。エゾフジでした。これで木曜日の小樽しりべし版を終わります。